はい、おはようございます。今日もローマ人への手紙の8章から共に見ていきたいと思いますが、今日はこの8章の28節から30節までを中心に見ていきます。まあ、ここはしばらく私たちが神様が私たちの味方ですという、まあ、シリーズをですね見ておりますが、その根拠となるのはなぜ神様が味方だと言い切れるかと言いますと、それはこの御子を私たちのために捧げたからですね。で、またその後もですね、いろんな罪や試練の中でも神様が私たちの味方だということをですね、ここ3回目ですけど見ております。まあ、今日はですね、この少し手前の箇所28節30から30節までですが、今日は神が全てを益とされるということを共に考えたいと思います。御言葉ローマ書8章の28節から30節ですね。まずお読みします。302ページですね。ローマ書8章の28節です。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知ってます。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定め人々をさらに召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。まあ、こういう箇所ですね。神がすべてを益としてくださるということですが、一見その題名からすると何らこう問題にも直面しないのかと、まあ、いうふうに考えるかもしれませんが、そうではないんですね。いや、むしろどんな、まあ、困難や試練や問題に直面したとしても、まあ、それはそれも含めて全てが益となると、神様が益としてくださるという、こういう、まあ、ことなんですね。まあ、ですから私たちが、ああ、こんなことがあって大変だなと感じるものも、まあ、その中に入るわけですね。まあ、決して、この聖書は、世の中を甘く見てないんですね。ああ、世の中って、いよいよと楽に住めるよなっていう、そんな話ではないんです。まあ、前回も見たようにいろんなこう試練、悩み、患難、苦しみ、いろんなありますし、まあ、例えばこの8章の18節でもこのようにありますね。今の時のいろいろな苦しみは、いろいろな苦しみですね、があるんですね。将来私たちが掲示されようとしている栄光に比べれば取りに足りないものと私は考えます。まあ、パウロはいろんな苦しみに遭ってます。だから苦しみに遭ってないのではないんですね。いろんな苦しみに遭ってますが、まあ、しかし、この神様が私たちに与えようとする素晴らしいご計画に比べたとすれば、それはもう話にならないほどちっぽけだと。いう話ですね。まあ、ですからこの世の中にはクリスチャンになれば問題はないよっていう話ではなくて、まあ、今日のこの箇所では結局 まあ、前回見たような35節あたりですね、患難、苦しみ、迫害、飢え、裸、危険とこうありますけれども、そういうさまざまなことでさえも結局そこには目的があり、それはまた神様がそれも含めて益としてくださるという、こういう話ですね。さあ、まずこの神様がなぜ、神がなぜこの試練を与えてくださるのかということを少し考えたいんですね。で、まあそのまず考えたいのは、無意味な試練はないということですね。まあ、これは一番ここで言ってることは、それは無意味なものはないの、ないだ、ないの、ないということです。どんな試練でも、それは信者のためなら、信者が直面するものであれば、神様を信じるものであれば、それには益があるの。で、まあこういう聖書をずっと読んでみますと、聖書人物は、まあそういう歩みをしてますね。で、まあ本当に、数えきれないほど、そういう聖書人物を紹介することができます。まあ前回はイエス様自身の歩みも少し触れましたが、まあこのヨセフを考えると、特にそうですね、まあ、生い立ち、子供の頃はとってもこう、ある意味楽だったような気はしますけれども、まあそれでもお母さんが亡くなったりしましたよね、まだ子供のうちに。まあいろんな意味でこう楽だったかなと思いますが、しかし、そのうちに、兄弟に奴隷として売り飛ばされ、13年間エジプトで大変な苦労をしましたね。その一部は奴隷として、また一部はまあこの犯罪をしてないのにもかかわらず犯罪人として牢屋に入れられたり、そんなこうことがありましたね。で、そのさまざまな事柄の最後には、終わってからですね、このようにヨセフが言ってるんですね。創世記の45章の4節から5節ですね。創世記の45章の4節から5節ですね。84ページになりますが、ヨセフは兄弟たちに言った。兄弟たちがね、こうエジプトに来て、ヨセフがここで自分がヨセフだと、まあ、初めて言うんですね。ですから、兄弟たちはもうすごい驚いてますし、またそれと同時に怖がってますね。このヨセフが、まあ、いわば総理大臣になってるので、だから、その、本当に兄弟たちも、どうしたもんかとこう、怖がってますね。まあ、ヨセフが兄弟に話してますが、どうか私に近寄ってください。彼らが近寄ると、ヨセフが言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。今、私はここに売ったことで、心を痛めたり、怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。とこういうふうに言ってるんですね。それはすごいですよね。まあヨセフはその13年間の間にはなぜこんなことがあったかというのが特にこう示されなかったんですね。神様はそういうこんなことになりますよという話もないんです。まあそういう話があれば少しは励ましになるかもしれませんが、それもなく、しかしそういう中で困難な中でも神様に頼り続けたんですね。まあ何回も何回もきっと彼も疑問に思って、なぜこんなことになったかと思ったかもしれません。時には悩んだだろうと思いますが、しかし神様にはちゃんと目的があったんですね。そしてそれがやがてこうヨセフが見えてきたんですね。あ、これが目的なのかってこうね、こう見えてきたんです。まあ ですから私たちもそうですね、いろいろ試練があります。すぐにわからないこともあります。あるいはこう一生最後までわからない、まあ、天国に行って初めてわかることもあるかと思いますけれども、まあ、そのようにこの試練はまずは目的がありますということですね。無意味な試練はないということと、じゃあこの試練をなぜ神様が与えるのかということですが、お許しになるのかということですが、それはこの神様を必要とすることを私たちがその試練によって示されるんですね。結局この試練によって私たちが本当に弱く神様の御助けがいるということを覚えるわけです。まあ結局そうですね、聖書の中いろいろ見てもそういう事例もありますね。詩式なんか特にそうですが、詩式の中ではイスラエル人が元は奴隷で荒の生活を強いられ、そしてこの神様に導かれて約束の地に入りますと、まあそのうちに裕福になって楽になって、そしてどうしたかというと神様を忘れたりしてしまうんですね。でそうすると神様が周りの国を敵として攻めてくるようにさせたりして、そしてそういう中でイスラエルの民が神様に助けを求めるわけです。まあ、私たちもこのことがうまくいくと、まあ、順調にいって健康だったりいろんなね順調にいってますと、注意しませんと神様の必要が本当に必要だっていうことをどっかこう飛んじゃうこともあります。まあ、本当は全てがうまくいっていたとしても、私たちは神様に支えられているものですから、絶えず状況がともあれ神様を必要としてますが、まあしかしそれを忘れてしまうこともありますね。ですからそういうような中で、まあ神様がなければやっていけないというねことを私たちに教えるために、時には試練を、困難や問題を与えてくださることもありますね。第二コリントの12章のところ、パウロのことをちょっと見ますと、第二テモテ12章の7節から9節までですね、360ページですが、またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないように肉体に一つの棘が与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについてこれを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。まあ、このようにこのパウロも、まあ、熱心に主に仕えてますが、まあ、この神様の必要性を忘れないように、高ぶることのないように、この、まあ、一つの問題、おそらくこれは病でしょうね、そういう病だろうと思いますが、ある人はその目の病と言われますね。で、まあ、そういうのが癒されるように三度祈っているものの、まあ、神様がこのようにおっしゃってますね。だから、まあ、この弱さを誇りましょうと、神様の力に頼るきっかけになるのでということですね。まあ、パウロがそういうようにこう 忘れがちだったら、まあ、私もまた私たち今日集まっている兄弟姉妹もきっとそうですよね。時には忘れてしまいますよね。で、まあ、結局救いに預かるのも結構そういう面があります。結構そういう面っていうのは、すなわちこの問題の中で教会に足を運び、そして神様との出会いのきっかけとなったりするわけですね。だから、まあ、まだですね、イエス様を信じていらっしゃらなかったら、神様がそのようにして問題を通してご自分の弱さ、神様の必要性を訴え、そしてこうご自分のところに招いていらっしゃるわけですね。さあ、そのようにこの、無意味な試練もなければ、この神様の必要を私たちに示すためのものだったり、まあ、また私たちがさらに成長できるように、この助ける成長ができるように与えられる、そんな面もあると思いますね。まあ、先週、この箇所では私たちが罪を犯しても結局イエス様が私たちのことを祈ってくださる、取りなしてくださる、そしてこの愛から切り離されないと見ましたが、まあ、しかしこの罪というのは私たちと神様との主とのお交わりの邪魔にはなりますね。ですから意外とこの神様がそういう罪を私たちに指摘します。御言葉を読みながら、こういう説教を聞きながら、いろんな折にですね、時には聖霊なる神様が直接私たちの心にそれはいけないでしょうと訴えたり、まあ、します。まあ、しかしそれでも神様のことを言うことを聞かない場合、まあ、あるかもしれませんね。無視して、いや、それはもうこのままでいいんだと正当化したりね、するかもしれませんが、まあ、そういう時には神様が私たちを時には懲らしめることもありますね。ヘブル書の12章の6節からですが、ヘブル書12章の6節ですね、6節から8節までですね、440ページですが、ヘブル書12章6節、主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰も受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。まあ、ですからこのように時にはそういう試練というか困難というのも、罪に対する神様の懲らしめという場合もありますね。私たちを悔い改めへと導くためのものです。まあ、11節もこんなふうにありますね。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。まあ、子育てにおいてもそうですね。もちろん私も父によく叱られたり母に叱られたりしましたね。いろんなことがありましたけれども、まあ、それはその時はね、嬉しいと思う子はいないでしょう。でもそのことによって正しいことを学んだり、まあ、この立たされたり、正しくされたり、成長したり、そんなふうになっていくんですね。で、まあ、神様も私たちに対してそのようにしてくださいますね。まあ、ですから、そういう罪に対する神様の懲らしめという場合もあれば、まあ単にこう ここは注意しないといけませんが、懲らしめというか、こう誰かがこう困難の中に置かれているのを見て、神様の懲らしめと決めつけてはいけませんね。それは分からないからです。でもその可能性はありますね。まあ、私たちはですから、そういう中で今のこの問題は 何のためかということを本当に主の御前において求めるべきですね。まあ、ローマ書に戻りますと、例えば5章のところではこんなふうに記されてますね。5章の3節から5節ですが、296ページ5章の3節から5節ですね。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望を失望に終わることはありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。ありますね。まあ、患難を喜んでますとありますね。おかしくないですか。まあ、でもなぜ喜んでるかというと、その患難によって成長するからということですね。患難は忍耐をからが忍耐を生み出し、忍耐が得られた品性を生み出し、そして希望と、そのようにこう成長へと導かれていくんですね。まあ、結局今日のこの箇所もそういう話ですね。まあ、この28節では、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知ってますとありますが、302ページ8章の28節ですね。で、その続きですが、なぜならと続いてますね。神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためですとありますね。まあ、私たちがこのように神様のお働きによってキリストのように変えられていく、キリストに似るものと変えられていくと、こういうまあことですね。ですからこの試練を喜ぶと、まあ、さっきの5章ではそんなふうにありましたね。そしてさらにこの試練というのは、まあ、いろんな目的があると思いますね。まあ、でもそれは無意味なものもなく、それは全てがこの益となる、私たちの益となるということですが、まあ、3番目に考えたいのは、その未信者への証のためですね。そういう試練もありますね。試練を用いて私たちをこの未信者、周りにいるまだ神様を信じていない人たちへの証人として用いてくださるんです。で、それもある意味とってもこう力のある証になりますね。まあ、一箇所ちょっとその一つの、そういう人物を見ましょう。使徒の働きの7章になりますが、ここではステパノの話がありますね。で、まあ、ちょっとこの7章の58節から60節まで読みましょうかね。242ページ使徒の働きの7章の58節ですね。そして彼を町の外に追い出して、まあ、ステパノの話ですね、追い出して石で打ち殺した。商人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。 こう言って眠りについた。まあそうやってこう死んだんですね。まあ殉教されました。まあこの場面を見ますとね、この石打ちの刑にしている人たちがいますが、まあ彼らはこの衣、着物をですね、上着をですね、このサウロという人物の足元に置いたとあります。すなわちサウロがこの人たちのリーダーですね。彼はそこを仕切っているわけですが、まあこの石を投げるために上着を脱いでそこに置いて、そして投げるんですが、まあこのサウロがその様子を見てますね。まあサウロというのは後にパウロと呼ばれ、まあ今日のこの箇所の著者ですね、書いた人です。そして私たちもパウロの話をよく聖書の中で見ますが、まあ豊かに用いられましたが、まあこの時のサウロ、パウロはイエス様が大嫌いだったんですね。クリスチャンが大嫌いでした。そしてこのようにステパノの死刑、まあその殉教することに賛成し、まあ応援してるんですね。でもそこでステパノが死んでいく様子を、それはもうパウロの心に刻まれたと思いますね。どうしても忘れられなかったような気がします。だってそうですよね。そういう様子を見たら、まあ、普通ね、死刑になるとそんな風になりませんよね。でも本当にこの主に祈り、そしてこの人たちがこの許されるようにというね、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと、そんな祈りをしてね、死んでいくわけです。まあそれはパウロにとってなかなかね、忘れられなかったと思いますし、まあ後にパウロが救われる一つのきっかけでもあったかなと、まあ思ったりしますね。まあいずれにしろ、この試練の中で私たちが主を見上げつつ、勝利を持って歩むときに、それが周りの者にとって、まだ安さも信じてない者にとっては、まあ本当にこの比べにならないような証になる、わけですね。さあ、そういうことですが、まあこの試練の中でも勝利をする方法について考えたいと思いますね。まあいろんなこう、まあさっきのローマ書の8章では、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知ってますとありますね。ですからまずこの勝利を、そういういろんな困難や試練やいろんな中で、この私たちがいかにして勝利を持っていけるかということが考えたいんですが、まずはその中で神様が私たちの味方であることを、まあ、自分に聞かせることですね。まあ、今日の今回のこのシリーズの中では8章の31節2節を中心に見てきましたけれども、31節ではこれらの事柄からどう言えるのでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。まあですからこの試練の中では、注意しませんと、神様が味方であるようには感じなくなりますね。感じないわけです。そうですよね。いろんな問題があると、もしかしたら神様が私に敵対してるのかなと思ったりするかもしれません。また、まあそういう中では意外と悪魔も偽ってですね、神様があんたのことを何でも考えてませんとかね、嫌ってますとかね、捨てられたんですとかね、見捨てられたとか、そういう偽ってしまうんですね。で、私たちがそういうふうに、まあ、悪魔のささやきを聞いたり、まあ、あるいは自らそう感じたとしても、結局、この箇所を覚えてですね、私たちのために、御子イエス様をお捧げくださった天のお父様は、そこまでに私たちを救うためになさったので、決して私たちの敵ではない。 私たちを見捨てることはない。いや、いつの場合も、いつも、どんな状況の中でも、この主は、天のお父様は私たちの味方なんだっていうことですね。まあ、ですから、まあ、そのように神様が私に敵対してるとか、神様が味方じゃないんじゃない、まあ、味方ではないと思ったりするときに、いや、それは違う。それが違うということがなぜ言い切れるかというと、フィーリングではないんですよ。そう感じるからじゃなくて、この聖書の約束に基づいて、このように神様がなさったこと、そしてこの神様がおっしゃっていることゆえに、そうなんだということをですね、私たちは自分に聞かせないといけません。まあ、悪魔はこの最初から偽り者で、いつも神様について偽ってますから、信じてはなりません。そしてもう一つですね、この勝利を得るには、神様がなぜこの試練を与えてくださるのか、その目的を覚えることも大事ですね。まあ、結局今日の課題がそうですが、無意味なものはないと。ここにあるように、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知ってますとありますね。ですから、こういう試練の中で神様はどっか、まあ、なんていうか、昼寝してるとか、私たちのことをどっか忘れてるとか、そんなことはないんです。私たちのことはちゃんと見ておられますね。そして、その目的が私たちがよくわからないとしても、神様の側にはあるということをですね、覚える必要があります。で、結局、さっき見たように、ごめんなさい、喉がちょっと、あれですけど、雨が。ごめんなさい。まあ、さっき見たように、その目的はじゃあ何なのかと考えてもいいかと思いますね。まあ、すぐわからないかもしれませんが、目的があるということと、じゃあそれは何かというと、まあ、例えばさっき見たように、神様の必要を覚えるために、私たちを成長させるために、私たちの証が用いられるために、あるいはそのコンビかもしれませんね。まあ、そのようにして私たちは、この試練というのは無意味ではない。いたずらにあったのではなくて、神様がそれを私たちに許されたのは、ちゃんと目的があると。そしてその神様のお働きを期待するということですね。まあ、ヤコブの手紙をちょっと見ますと、こんな話もしてますね、ヤコブはね。ヤコブの手紙1章の1節から5節までですね。445ページですが、ヤコブの1章の 1節から5節ですね。神と主イエスキリストのしもべヤコブが、国外に散らされている十二部族へ挨拶を送ります。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすれば、あなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく咎めることをとがめることなくお与えになる神に願いなさい。そうすれば、きっと与えられます。とかありますね。まあ、この試練を、様々な試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。とありますね。まあ、これは後ほど少し見ますけれども、まあ、やはりこの神様は私たちに試練を与えるときには、私たちの信仰を潰すため、ダメにするためではないんです。悪魔はそう狙いますね。でも神様は違います。それは私たちの益のためにされますが、 そしてこの、まあ、ちょっとこのヤコブに戻りますけれども、ローマ書の8章の30節にこのような言葉がありますね。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々はさらに栄光をお与えになりましたとあります。まあ、ここにはこの、まあ、2つ挙げてますけども、まあ、全体見ますと3つありますね。義人、義と認めること。これはイエス様を信じると私たちを義と、義人、義と認められます。イエス様を信じたゆえに罪許されます。そして、まあ、今日の話は成果ですよね。すなわち成長することです。罪の歩みから離れて、イエス様のように生きるようになるという変化ですね。成果ですね。こういう課題も救いの一部です。すなわち神様は私たちをただ罪許して天国に入れるようにしてくださっただけじゃないんです。それは大事ですけど、それだけじゃないんですよ。私たちがキリストのように変えられていく、そんな今働きをしておりますし、そしてゆくゆくはその栄光ということがここにありますが、この義と認められた人々はさらに栄光を与えになりましたということですね。まあ、これ栄華と言いますが、キリストにまでたどり着くというね、最終結果この罪に満ちたこの古い性質、この体が、卑しい体が清められ、そして天において新しく主にお仕えするという、こういう最終的なことなんですが、それも救いの一部であり、結局今それを成し遂げようと主はしてますから、だから無意味なものではないんです。私たちが成長するためなんですね。まあ、ですからそのような意味では、その目的、試練の目的を覚えて喜ぶということです。まあ、さっきのヤコブの手紙では、このさまざまな試練に遭うときにはそれをこの上もない喜びと思いなさい。そこで止まったらヤコブっておかしい人物だなと思いますよね。まあ、もっともイエス様もそう教えてましたよでもそれは単にですね、この試練って僕は大好きだよっていう話じゃないんですよそれだったらおかしい話ですよね。そうじゃなくて、試練によって神様が私たちの中になさろうとすることのゆえに喜ぶということですね。ここにあるように、信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。こういうふうに言ってますね。ですから、まあ、私たちはそのように理解してそれを喜ぶんですね。さっきちょっと言い忘れたんですが、この五節というのはこの知恵を求めなさいと祈りなさいということで、まあ、私たちが本当にこの試練の中に置かれますと、やはり知恵は必要ですね。神様が今私の中で何をなさろうとしているのかなということを、まあ、主が示してくだされば、それに沿ってレッスンをちゃんと学べば、まあ、いいわけですよね。まあ、そのようにこの私たちもこの試練を、この喜び、その目的を覚えて喜ぶべきですね。まあ、パオロもそのようにしました。まあ、さっきも見たように、彼はその、弱さを誇りにしますと言ってるんですね。そして、そのようにこの喜ぶわけですね。まあ、ちょっとそこをさっき第二コリントの十二章のもう一節だけ読みますが、第二コリントの12章の10節ですね。360ページですが、ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私は弱い時にこそ 私は強いからです。まあ、それを彼は甘んじていた。それをこう、まあ、主に任せて、そしてまあ喜んで、そしてそれを通して主は働いてくださることをまあ期待したんですね。まあ、ですから試練の中にあっても私たちの勝利は可能なんですね。で、それは結局神様が私たちに勝利を与えようとしているからです。まあ、パウロもそんな風な生き方をしましたし、私たちも主に頼ればできるんですね。本当に試練の中、何があっても主の私たちに対する愛は変わらないわけですね。そう感じたとしても変わらないんです。試練の中で私たちの信仰が試され、それが私たちがさらに強くなる、さらに主を信頼するものとなっていくことを主はまあ願っていますね。どうでしょうか、皆さん、ジョギングとか何かそんな運動しますか、筋トレとか、ね、しますか、そういうふうにしますとですね、どうでしょうか、筋肉痛になりますよね。で、筋肉痛になって嫌だなと思うかもしれませんが、筋肉痛によって、まあ、筋肉痛そのものではないんだけど、筋肉がそういうふうに働くことによって、それが強くなっていくんですね。強くなっていきます。まあ、その同じ原則ですよ、ある意味。私たちは霊的に強くなっていくには、その試されたり、信仰がこう伸ば、ね、試されたり、こう、なんていうか、それがこういろいろこう負担がかかって、それによってこう強くなっていくという、神様にもっとこう信頼するというね、こういうことになりますね。まあ、神がすべてを益としてくださることを今日見ました。兄弟姉妹、無意味な試練はないんですね。まあ、私たちにとってびっくりするようなことかもしれません。なんでかなと思うかもしれません。その理由はよくわからないかもしれませんが、しかし神様の側からすれば、それはいつも私たちの益のためなんです。私たちに害を加えるためではなく、益のためです。私たちがもっとキリストのように成長できるようにということで、これは決して簡単な話じゃないですよね。どうですか皆さん、キリストに似るっていうことは簡単なことですか？決してそうではないですよね。で、そういう中で主はそのように働いておりますね。私たちがこう成長できるように試練も用いられますね。私たち試練というのは、ある意味こう試練も何もなかったら、神様が私たちのことを忘れているということになりますよ。そういう試練があるというのは、神様が私たちを顧みて、まあ、その私たちのことを成長させようとしていることの意味にも取れますね。まだイエス様を信じてない方々どうでしょうか。まあ、イエス様を信じている人だけがいろんな問題に直面するのではないんですよね。信じていない人もそうですが、神様は時としてそのような私たちに、神様の必要性を覚えてないので、そういう試練を通して私たちが神様のことを思う、そういう心が与えられるように働いてくださいますね。どうでしょうか。このままでは本当にやっていけないということを覚えたら、ね、神様の助けを求めてください。まあ、もっと大きな問題が罪の問題ですね。意外とでも最初からそういうのは理解しませんけれども、このいろんな問題を通して神様が私たちに、神様なしにはやっていけないという、ね、ことを示してくださいますね。ですからぜひこのように神様の声に従ってイエス様を信じてください。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように共に御言葉を学ぶこともでき感謝いたします。神様がすべてを私たちの益のために用いてくださることを覚え感謝いたします。 どうか私たちは日頃そういう困った中で、神様が私たちのことを思ってそれをお許しになったことを覚えて、主に頼りつつ歩めますように導いてください。まだイエス様を信じておられない方も、本当に主の救いの素晴らしさを覚えて主を信じることのできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。